空き家対策ネット富山の空き家の話、今度はオフィス関西の西田さんに伺います。
はい、
はい、近況報告いかがでしょうか。
はい、先週の金曜日にですね、
はい、
小杉ラポールの方で、実家の相続ということで、
はい、
セミナーというか、ね、勉強会というかやらせていただいて、でその時にその様子というのはその翌日の土曜日の北日本新聞にも載ってたかと思うんですけども、ちょっと前田さんずっと講師で説明しておられたので、新聞記者のちょっと相手私の方がしてまして、はい、やっとることの説明はしておったんですけれども、まあ、要は、ね、いつもここでお話ししているとおり、空き家になってからじゃ遅いんですよということで、もう実際例えば実家でもうお母さん一人暮らしだったらもうその後空き家になるよねみたいなことをちゃんと話しさせていただいて、
今時はね、大抵そのお母さんは施設に入られるか、
はい、
長期の入院になってしまうか、
そうですね、ずっと、ね、本当はねそこの家で最後までという思いはあられるんですけども、はい、まあそうもいかないというのは現実だったりするのと、うん、でその記者さん多分30歳ぐらいだったのかなで話しとったんですけど、まあちょっとプライベートなんてことまでちょっと聞けなかったんですけど、例えばあなたが一人息子で今ね少子化の時代ですから相手の方も一人だったとすればいずれで多分親との同居は嫌だろうし、自分で建てたらあなた家3軒担ぐことになるんだよと、そうですねとか言ってたんで、まあ少しはちょっと理解してくれたのかなとか思いながらちょっと言ってたんですけども、まあなかなかそういう形でなるべく若い方にもその辺ちょっとね、実感持ってもらえるようにはお話ししていきたいなと思ってたんですけども、まあそんな中で、とはいえやっぱり実際あのセミナーに来られる方は、まあ、おとても多分そうだったと思うんですよ。やっぱり実際やっぱりいろいろなんか現実的な問題を抱えている中で何か解決策を見出したいということで来られるパターンになりますので、まあ起きてしまったことはまあ対応しつけがなくちゃいけないんでしょうけども、まあなるだけ先に手を打てるものであればお話し合いというかどうしていくということを方針決めてこえた方がいいんじゃないかなということで、先週改めてまだ感じた次第なんですけども、
はい、単純に言えば親御さんが実家で一人暮らしになったという時点で、
はい、
もう考えないといけない、ね、ということですよね、はい、
ですね、そこでそうなんですね、まあ、そこでいやゆくゆく誰かが実家戻るという話がない限りは開くのは目に見えてますんで、相手から誰か入らんかいって言って誰も基本入りませんので、
確かに、ね、いや兄弟がいたってみんなそれぞれのところで大抵の場合家建てたり、まあ、逆に遠く離れたところでも住んでたりすることになりますからね、
でまあ、あとねこれもいつも前田さんお話しされている通りで、そのお子さんが端かけりゃ端かいほど富山におらんというパターンが多いので
まあ教育圏富山は割とこういいところへ進学してしまうと、はい、東京や大阪で就職してしまってこっちへ帰ってこられないという方が多いですからね、
はいはい、やっぱり自分の知ってる中でももう富山に拠点がない、高岡に拠点がないという、はい、同級生とかも結構いますんで、なかなかなのでじゃあやっぱり結局そうなると変な話残っとるもんで同窓会頑張らんだとかそんな話はなるんですけれども、
ちなみに例えば家のこの権利ですよね、
はい、
土地建物、はい、それぞれ誰の名義になってるかっていうのはどの辺で調べておけばいいものなんですか、まあ、最初から知っとけよっていうのがもちろん基本でしょうけれども、
そうですね、はいはい、まあ、新しい家であれば基本いわゆる権利書というか、
はい、
ね、残っとると思うんですけども、はい、代々のうちであれば、その辺やっぱり何かのきっかけというか、まあ、きっかけいろいろ考えられるんですけど、まあ、とりあえずは思い立った時に一回調べて登記取ってもらえ見られた方がいいんじゃないかなと思うんですよね。
これ登記を取るっていうのって役所へ行けばいいんですか。
ですね、登記を取るのは行く場所は法務局なんですけれども、
はいはい、
法務局窓口で今600件かなかかると思う、一つにつき600件かかると思うので、
高岡市役所の近くの、
そうですね、はい、
今法務局の高岡、
そうですね、
市所ですか、支局ですか、
はい、ですね、
はい、
まあ、ただ要はそこの管轄のものしかそこにはないので、
ああそうかそうか、
もしかして あちこちにいっぱい持っとられたとしたら、その不動産の所在の場所に行かないとちょっと大変なので、
一箇所で全部調べてもらえることはないんだ、
なので
その管轄を外れるともう、
そうですね、
またその管轄のところへ行かなきゃ、はいはい、法務局へ行かなきゃいけないんだ。
でなんですけど、まあこれいいのかな、まあ我々不動産業者ってあのネットで取れるんですね。
あ、なるほど、なるほど、
はい、あの仕事からそれ取れるので、はいはい、それであれば別にどこにあろうが、場所が分かればですけれども、
あ、そうですね、
はい、あの、
う
ん、調べることは可能です、はい、
その場合はでもいちいち場所を探したりそこまで行く経費考えたりしたら、ね、はい、プロにまとめて頼ん で、
そうです、ね、
今分かってる限りでこれだけ固定資産がある、はい、ね、あるようだって言って出しちゃえば、
そうです、
ね、まあ、料金はかかりますけど、はい、一斉に調べてもらえる。
そうですね、あのこれもいつも話で言ったら固定資産税の納入通知書ですね、はい、それもう自分が固定資産税払っとられるんであればそれであの見せていただければそれであの調査することは可能ですし、ただこれもいつも出てくる話ですけど、固定資産税払っとくから俺のもんやとは限らんので
そこですよね、はい、でも大抵の人は勘違いしてますよ ね、 はい、いや そんなもん、まあ、兄弟が言うたって俺が固定資産税払っとくから、
それがあるので、
払うと思うのもんやろ、
はい、という話があるので、その辺も含めてですね、もしあの気になるんであればあの納入通知見せていただいて、これって実際本当にわしのもんなわけみたいなことを確認された方がいいのかなと思いますね、はい、
とても大事なことでございますが、まあ、あの何か思い立った時でもいいし、まあ、本当に、相続があるという時には必ずやっておかなきゃいけないことですよ ね、
そ、
ね、
はい、それはお勧めしておきます、
はい、はい、ありがとうございました。さあ、それでは川島さんは近況いかがでございましょう、はい、
その前にあの先日の先月か、うん、先月はちょっとあのお休みしてしまいました、はい、失礼いたしました。いえいえまああの夏バテしていたということでよろしくお願いします、まあ、でも実際あの8月草刈りしてますし、まあ、9月入ってからも草刈りちょっとしてたりとかしたので、はい、間違ってはない思います。
いや、今年の夏は草刈りしたら、だってうちの前の用水沿いの草刈っただけでだらだらの汗出るんですよ。
そうですよね、本当暑いなと思いながら、まあ、なので早朝だけやるような感じであの、はい、やってましたね、はい、本当大変でしたっていう感じですね、まあ、とりあえずそんな8月でしたということ で、はい、で9月なんですけども、9月はなんかありがたいことにあの都賀の暮らし塾の方のあの主催されている森美容さんという会社の方からあの森林調査のバイトしないかということで、ちょっと変わったバイトなんであのさせていただきました、
はい、
で、9月、台風来た日も あのやる予定なので、まあ、台風来たんでやらなかったんですけど、まあ、3回明日も入れて3回。
それってどんな調査をするの？
なんか全国土、日本の国土全部をその格子状に交差しているところはなんか4キロごとに点があるんですけど、
4キロ四方、
そう4キロ四方なんですけど、うん、その交差してる点のに境界表が打ってあって、
へえ、
そうなんですよ。で、その境界表っていうかその杭がある場所をその GPS で探して、でその杭からこの、半径で言ったら18メートルかなの半径のところにどういった植生のあの植物だがとかそういうのを調べるっていう、
それを日本中でやってるんだ、
やってるみたいです。なかなか経験できないんでちょっとやってきたんですけど、で、あ、まあ、ピクニックみたいな感じなのかなと思ってたんですけど全然違くて結構大変でした。
そうですよ、
そうなんですよ。で、あの林野庁のホームページ見てたらあの写真あったんであれなんですけど、しますよね。
あ、そんなことや
ってる。そうなんですよ。
それって何年かに1回やるとかって決まってるんですか？
その点一つにあたり5年ごとに調査するっていうことらしいんですけども、
これは初めて知った
。はい、で、そうなんですね。ちょっと待ってください。こんなんかね、こんな感じでやってるんですね。
ちゃんとその起点になる部分から長さのロープを張って、
うん、あの東西南北、はい、あとその真ん中の、南南西南南東とか、はい、 その8方位で
細かく分割し て,
分割して、
その中に生えている植生をチェックしてい
く、調べるっていうの。
いや本格的じゃないですか。学術調査じゃないですか。
そう、いや 僕はもう本当春のを手伝っただけみたいな感じで、まあ、あの実際森林研究所 の OB の先生いらっしゃったりして、まあ、その方がもうほぼほぼ仕切られてる感じで、あと森美容の社員さんお一人とっていう感じで、ちょっとその中に入らせていただいてやったっていう感じです。
そうやって国はじゃあそういう森林がどんな状態になってるかはちゃんとチェックしてるわけですね。
そうみたい
ですね。我々の国勢調査みたいな感じで、
なんか5年に1回やってるっていうことなんで、そうですね。であとなんかトゥルーパルスっていうこと、なんか双眼鏡みたいな機械があるって、こう覗いてこうあのレーザーで距離測る感じで、はい、でそこで三角測量であの木の高さを測量するとかっていうのをちょっとやらせていただいたりしました。
そうか、5年経ったらこの木がこれだけ伸びたとかはやっぱり大きくなってる、分かるわけだ。
そうですね。はい、そんな感じのやってましたね。はい、
いや、やっぱり森に入って正解でしたね。
面白いですね。
もうあの川島さんは森と共に来たらどうですか。
これまたちょっと話違うんですけど、その、宅建協会さん、あの、うん、僕その不動産業の全国宅地建物取引業協会さんに入って今年で5年6年目になるんですけども、はい、でまあ若手としてあのちょっと5年経って振り返ってなんか話してくれないかっていうような話をさせていただく機会もあって、ちょっと新人で入ろうかなって思われてる方の前でちょっとそういう話してたんですけど、ちょっとまあまあ、自分自身のこと振り返って不動産業とかってよりもやっぱり自然の方になんか関われたらいいなみたいなことももう公で言ってしまったんで、なんかそっちの方やっていけたら楽しいなんだろうなと思いながら、はい、今生きてますね。
いやでも家の基本は木ですから、す日本の場合は
そうなんですよ、
はい、でね、ましてはね今もう外用材がとんでもない値段になってるんで、
そうなんですよ。でなんかやっぱりその森林研究所の OB の先生の話によると、やっぱり日本のその山林ってそのいわゆる供給過剰というか、もう使われてない木が山ほどある、
はいはい、
実際だからそういうのを活用していかないともったいないよねっていうことはおっしゃってたんで、うんうん、やっぱりもうちょっとなんか木材を使えるような世の中になったらいいなっていうのはなんか調査しながらちょっと思ってました、
ね、やり方はいろいろあると思うんですよね、うん、本当にあの砕いて圧縮してまたね、うん、木材作っちゃうとかもあるし、チップにしてストーブに使っていいわけだし、もうと少なくともほらカーボンニュートラルですから、うん、森林は。
そうなんですよ。
なのでこれからの なんていうんですかね、世界にとって木って大事ですよね、うんうん、
本当。だから別に輸入しなくてもいいはずなので、うん、もっと日本の人たち使えばいいのになって思います、
ね、富山県ってこんなにでかいと木はあるんで、
ね、はい、
本州の中でも トップクラスですよね、確かね。
かもしれないですね、
そうだったはずですね。なんか富山県なんか原生林って言われてるとか、ね、日本でも結構多いところ。
私も前取材で聞いたことがあるんで、もう日本でも本当 1,2 かすごいたくさん、うん、
結構すごい森林に豊かな自然豊かなところがっていう話なんで、うん、もっとそういうのを使っていけたらいいよなって、
ね、だってましてや戦後に植林したのはもうでかくなりすぎて困ってるんで、普通60年以内に切って新しい木にしなきゃいけないのに、まだねこんな状態ですからね、でも案外これがいい機会かもしれませんね。
そうですね。なんかなったらいいな。なんかってなったって話ですけど、はい、そんな感じです。
木と共に生きる川島優太さんです。いいね。さあ、それでは勉強会はこの後どうなりますでしょうか。
ですね、年内は不動産相続のことになるかなと思いますけど、はい、まあ人は言いながらご相談っていろいろあると思いますんで、うん、そのジャンルあまり気にされずに、はい、ご自身でその不動産なり実家のことでとか空き家のことで気になることがあれば遠慮なくご相談いただければなと思います。
もうこの毎週月曜日の1時台、はい、前田さんが中心になっているこのコーナーは全部リンクしてますからね。
そうですね、はい、
はい、もう民事信託も不動産相続も空き家対策も、はい、全部横でつな就活を含めて全部つながってますからね。とにかくここにおられる方は全部ワンストップで対応ができますので、
はい、
困ったことがありましたら気軽にとりあえず前田プランニングオフィスにご連絡をお願いいたします。0766-25-5500、 0766-25-5500 前田プランニングオフィスまでご連絡ください。あのこの電話は携帯に転送されるんですよね。
そうです、
はいはいはい、ということで常時前田さんは電話を取らなきゃいけないと、はい、実はこのコーナー始まる直前まで電話してました
今も電話入ってます
じゃあとりあえず締めます、はい、ありがとうございました、はい、また来月もよろしくお願いいたします。空き家対策ネット富山の、空き家の話、このコーナーはナゴミズム、前田プランニングオフィス、オフィス関西各社の提供でお送りいたしました。